日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。ご案内役の黒田治です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年9月に放送した日本長寿企業の番外編。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは1590年創業、420年の歴史を刻む日本橋のうちわ、扇子、和雑貨を製造販売している老舗企業、株式会社イバセンです。お話をお伺いしたのは14代当主吉田信夫社長。最初のテーマはイバセンの歴史です。日本長寿企業
で、早速なんですが、
はい、
創業400年以上、まずはですね、御社の歴史から教えていただけますか。
私ども創業者はいつも浜松、今の浜松市伊波町、そこはまあ社名が来てるんですけれども、まあ、伊波町出身なんですね。で、徳川家康がこの江戸に入府した時、一緒にこの日本橋に来て日本橋の開発をさせられたというのが歴史の発端です。
徳川家康さんと本当に一緒に来たんですか。
はい、そうです。同時に1600年ぐらいですよ ね西暦で言えばね。
そうですよね。だから江戸幕府が本当開かれる直前ですもんね。
で、家康はほら、自分たちの家来とか自分たちの商人を連れていくんですよ。他の地方の人は信用できないから
ただ実は古すぎて正確な創業分かってない、
分かんないです。だから1590年って言ってるんですが、実は創業者が生まれた年が1590年で、
はい、
これはもうお寺の過去帳に残ってるね、資料。その人がその江戸に来たのが何年だか分かんないんですが、20歳で来たとしても1610年とかね、
はい、
まあ慶長年間っていうのかな、だと思います。
で、まあ、およそ4世紀も前のことですが、はい、創業当時の様子というのは何かご存知ですか。
まあね、あと全然見たこともありませんけど、分かんないんですが、まあ、宮殿で残ってるのはやはり家康がまあ江戸に入った時、まあ、日本橋の埋め立てとかね、そこから開発をさせられますけど、やはりその仕事を一緒にしたという、まあ、記録はありますね。
仕事を一緒にしたってことは、一番最初はそうすると
ゼネコン、
土木、
そう、今でいうゼネコンさんですね。で、まあ、この日本橋地域を今ここは海だったからね、埋め立てた。で、埋め立てた土地をもらうわけですよ。で、普通はまあ埋め立てた土地を転売してさ、故郷に帰っちゃうとか、土地を貸して、不動産収入で左打ち場という人が多かったので、うちはまあ高価商売始めだったの、そこでね。で、当初は紙とか竹の商社をしていました。はい、
竹とか紙っていうのはどういう形で何を作ったんですか。
例えば、まあ、作ったわけじゃなくて、例えば和紙だったら土佐とかね、阿波とかああいうとこから和紙作ってますよね、現地で。それを江戸に入れていたという、まあ、商社みたいなもんですよね。まあ、竹は房州とか近江とかあそこら辺から来ますから。
そうすると、まあ土木で始めました、埋め立てしました、うん、
はい、
紙竹を扱ってました、
はいは
い、いつ現在のですね形になるんですか。
そうですね、まあ、紙竹っていうのはまあ原材料ですからね、あんまり儲かんないんで、それを付加価値を高めようってね、うちわを始めたんです。江戸うちわっていう。
それが大体いつぐらいのことですか。
大体ね、1700年だから18世紀中盤っていうのかな、うん、そのぐらいですよね。
1700年頃ってうちわっていうのは今と同じような形なんですか。そして売れたんですかね。
うん、うちわってのはね、そもそもまあ宮中で使うもんなんですよ。あれっていわゆる天皇家とかさ、貴族がね。でも江戸っていうのはこう町人文化ですから、まあ、あれをその安くね、連中が使ったのを安く作りたいっていうんでうちわを始めた。だからまあ江戸うちわってのは一本の竹をこう裂いて作るんですけどね、うん、だから安く大量生産大量販売のシステムを作ったというのが当社
で。売れたんですか当時。
うん、だからやはりうちわの表にね、浮世絵とかああいうも印刷して、まあ、プロマイドみたいでね、女性はその歌舞伎役者の絵とかさ、それから男性は花魁とか遊女の、まあ、今でいうそのピンナップガールみたいなですね、ああいうもんで売れたんじゃないかなって、
はあ、うん、そういうのがこう粋とか稲瀬な感じだったんですかね。 御社の江戸幕府の御用も賜ってたとお伺いしてるんです
か。まあ、あの御用っていうか一緒に来た時から何かやってよって時はやらざるを得なくなっちゃうわけですよね、うん、御用っていうほどでもないけれども、
じゃあ結構そういう、まあ、もう昔ながらのこう知り合いみたいな形で、
そう
結構軽いノリなんですね。
軽いノリですよね。
で当時あと版元の仕事をされていたということなんですが、うんうんうん、これは具体的にどういうお仕事なんですか。
今申し上げたとおり、うちわの表に印刷しますよね。でそれは浮世絵の技術なわけですよ。木版を彫って、国吉とか広重とかそういう人たちにデザイン頼んで、ですからうちわをしていくうちに浮世絵もできちゃうから、浮世絵の版元にもなってしまうというサイドビジネスが浮世絵で、本業はうちわ絵、そういう経緯
で。当時例えばそういう版元みたいなことができるというかしてるのは御社しかなかったんですか。
いやそんなことないですよ。それは何十社何百社あったようですね。今は出版社ですからね、版元っていうのは。だから今雑誌とか選べるじゃないですか、はい、あの類ですよ、うん、広告取って、皆さんに売ると。全く今の出版業と変わりませんから、はい、
なるほど、うん。で実はあの先月ですね、はい、あの8月に取材をさせていただきました紙の専門商社 の、うん、あの中庄さん株式会社ですね、はいはいはいはい、あの創業者、中村昭八さんがもともと御社で修行されていたと、
うんうん、なんかそうらしいですね。私も先代からそれは聞いてます。今申し上げた通り紙の商社をやってましたんでね、多分そこら辺のノウハウとかさあったんで、まあ、独立されて起業されたんじゃないですかね。うちはもう浮世絵の方、付加価値を高める方行っちゃったから、紙に印刷する方になっちゃったからね、うちは。だから事業転換があったんで、そういうことになったのかなと思いますけど、それ以上の話聞いてないですね。江戸時代の話だからね。
でもやはり当時はそうやって修行される方たちが多かったんですね、
う
ん、
そうですね。もちろん全国から集められてね、まあ、特にやっぱし三河、まあ、うちは出身が三河なんで三河の人が多かったんじゃないかなと思います。
しかし社長あれですね、あの、まあ、センスとか、うちわの専門商社が実はゼネコンから始まったって面白いですね。
そうですね、うん、まあ、事業転換をしていったということでしょうね。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。今回は日本橋にありますうちわ、扇子、和雑貨を製造販売している老舗企業株式会社イバセンパート1をお届けしました。JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。